聖書を読みいたします。聖書はヨハネによる福音書第19章の6節をお読みいたします。ヨハネによる福音書第19章の6節、206ページです。祭司長たちや使徒役たちはイエスを見ると十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。以上です。人の罪を裁くというのは本当に難しいことだと思います。それは聖書的なことではなくて、裁判官とかの人たちはやっぱり人の罪を裁かなきゃいけないということで、大変な職業だろうなと思います。しかしその裁くってことが本当にできるんだろうかなと思いながら、一回の裁判官の人にですね、聞いたことがあります。よく人の罪というかそういうのを裁けますねと、そしたらその方はですね、もう淡々とですね、法律に従ってやるだけです、それ以外にはできません、そこに感情が入ってしまったら裁けなくなりますみたいな、そんなこう話をですねされておられましたですね。でもそんな法律に従って淡々とやるって言っても悩みませんかって聞いたら、愚かな質問だなと今思いますけどもですね、そりゃ相当悩みますよっておっしゃったんですね。いろいろなこと、方面からいろんなことを考えて、そして検察やそして弁護士の話をですね、いろいろ総合して、もうたった小さなですね裁判でも本当に夜中中悩むこともありますという、そういうふうに言われました。そうだろうなと思います。人を裁くっていうのはですね、それだけ重いのあることですし、私などは絶対そんなことはできないなと思います。しかしですね、誰かが裁かなければならないということなんだろうなと思いますけれども、その裁判官の方が最後に言われたのはですね、ただ一つですね、何を言ってるかわからないっていう時が一番困りますというですね、もう何をこの人はですね、主張してるのか、なんでこの罪を犯したのか、聞いても聞いてもですね、わからないときっていうのは、やっぱり自分も悩みますというですね、それは困りますねっておっしゃった。いろんなですね、もっとたくさんのことがあると思いますけども、短い会話だったので、そういうふうな話を聞きながら、大変な職業だなというふうに思って聞いておりました。で、ピラトはですね、今日ですね、イエス様を尋問しましてですね、しかしイエス様に何が罪なのかは全く理解できなかったという、それが今日のピラトの姿です。ですからイエス様をですね、何とか助け出そうとしております。4つの福音書がありまして、4つの福音書にこのピラトが出てくるわけですけども、ヨハネによる福音書をですね、丹念に読んでいくとですね、ヨハネによる福音書はですね、何とかしてイエス様をですね、助け出そうとするピラトの姿というのが見えてきます。なんとかイエス様をですね、十字架からですね、刑につけずにですね、釈放しようと努めるんですが、しかし民衆の声に負けてしまって、最後は十字架に引き渡すことになりますが、最後までピラトはやっぱり悩んでいる。それは何の罪がこの人にあるかがわからないという、そこの点かなと思います。ピラトという人はですね、本当にその時にですね、悩み苦しんだんだと思います。そうやって、しかし彼の弱さゆえに最後は人に引き渡してしまうという、何の罪か理解できないのに裁かなきゃいけないし、何の罪かわからないのに十字架、死をですね、彼に決定して与えないといけない。これは大変なことかなと。それだけの権力をピラトは持っているわけですけれども、しかし一体この人は誰なんだろう。一体この人はですね、何のためにここに来ているんだろう。それの悩み苦しみのですね、時間が過ぎていったんじゃないかなというふうに思います。人々のですね、の殺意はですね、拭いされそうもありませんでした。ピラトは無罪のですね、イエスをですね、処刑にすることを避けたかったんでしょうけど、しかし十字架につけろとの声に負けてしまったという、このですね、十字架のことをですね、教会学校やまた幼稚園、そして保育園、これからの季節っていうのがですね、礼拝の一番難しいところです。クリスマスとかですね、イエス様の教えとか例え話はですね、なんとかですね、子どもたちに伝えることができますけど、この十字架の出来事をどうですね、子どもたちにですね、伝えるか、その御言葉を届けるかというのは、 毎年毎年本当に真剣に悩むところであります。十字架の本当の意味というのを伝えるためにはですね、どうしたらいいかということです。で、ある時ですね、子どもたちにですね、イエス様はどうして十字架で殺されなければならなかったんでしょうねっていう質問をしたんですね。まあ、子どもたちはですね、やっぱ答えられないっていうかですね、まあ、子どもたちもその質問が分からなかったんだと、なんでイエス様が殺されなきゃいけない、なんで十字架って、まあ、そう小さいですね、幼子でもやっぱりですね、なんでと思うんだと思います。で、ちょっと時間がですね、経った時にですね、一番前に座ってた男の子がですね、こういうふうに言ったんですよね。牧師先生、なんか悪いことしたんじゃないってですね。それは衝撃的にですね、今も覚えています。なんか悪いことしたんじゃないですね。で、一瞬、って思ったんですけど、なんか悪いことしたんだろうねって。じゃあ誰に悪いことしたんだろうねってですね。それは周辺にいたファリサイ派や律法学者の人たちに対して何か悪いことしたのかねって、まあ、そんなことをですね話してですね、一体イエス様は何の悪いことをしたんでしょうねっていうですね。でもですね、それを超えて十字架の出来事っていうのをですね伝えていかなきゃいけない、まあ、ピラトでさえですねイエス様の中に罪を見出せなかった。私たちも罪を見出せないだとするんだったらですね、実はイエス様はですね、私たちの罪の身代わりになって十字架にかかって死んだっていう、そこまでどうやって子どもたちの心にですね、届ければいいかという、それは今もですね、課題のうちの一つです。何が罪かわからない出来事が十字架の奇跡です。聖書をよく読んでみると、神様はイエス様を十字架につけるためにまあ、そのですね、時、ところ、場所をですね、設定されています。それは私たちを罪から救うため、何か悪いことをしたのではない、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった。これは神様の御心、私たちの罪を許すために御心、そこまでですね、なんとか伝えることができる。まあ、そのことをですね、この時期になると毎年ですね、思いながら子どもたちの前で立ってお話をしています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がイエス様の十字架の意味を知り、そして今日もまた悔い改めてあなたに従うことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も地区や気合わせ病気、新型コロナウイルスから守ってください。まもなくルーテル保育所も谷の幼稚園も卒園式を迎えます。どうか両園から育っていく子どもたちがこれからも主が共にいてくださり、その人生を守ってくださいますように、それぞれの園で誓った神様からいただいた愛を、またイエス様の命を、どうかこれからも引き続き子どもたちの心の中にできるようにしてください。今日も病床にある人たち、また死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、どうか聖霊によって整えて与えてください。イエス様、皆によって祈ります。アーメン。